聖書ヨハネ第一の手紙、ヨハネの手紙第一の4章、まず19節をお開きください。4章の19節、このように記されています。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。そして1ページ戻っていただいて、3章の11節のところから、互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけませんと。今週から私たちは、その互いに愛し合うということ、このことについて神様の御言葉を学んでいきます。最初に私たちが見たように、神様が私たちを愛してくださった。そしてその神が私たちにおっしゃることは、この11節、互いに愛し合うべきですって。そのことを主は私たちに命じられるわけです。命じられていると今お話ししました。でも実はこの11節の御言葉を見てみますと、この愛し合うべきであるという言葉は命令形で記されていません。これはどちらかというと勧告であったり奨励なんです。どうしてヨハネがそのように記したかと、どうして命令形にしなかったかって、それはこの愛というのは、兄弟を愛するという愛というのは命令されてするものでないからです。義務であるものでないからです。それは我々信仰者が喜んでそのようにして人々と接したい、そのように人々を愛していきたいと信仰者の願いだからです。しかもこの愛すべきであるというこの言葉は現在形です。継続してそのように行い続けていきなさいという、その勧告が、その奨励がこの11節の初めのところに記されているんです。で、なんでヨハネがこのようなことを人々に勧めたのかって、なんで彼が教会の人々に互いに愛し合っていきなさいということを勧めたのか、それには大切な理由があるんです。実は偽教師たちが活発に働きをなしていました。偽教師たちです。偽りの教えを持ち込む者たちです。彼らは神学的に誤った教えを持ち込んでました。また同時に倫理的に誤った教えを教会の中に、クリスチャンたちの間に持ち込んでたんです。実はそのことをヨハネが私たちに教えてくれるんです。まずご覧くださいます。ヨハネ第一の手紙の2章の22節のところに、この偽教師たちが教会の間に持ち込んでいた偽りの教理、ヨハネはこのそのことについてこう言います。22節に、2章の22節です。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道師と御子を否認する者、それが反キリストですと書いています。ですからお分かりになるように、偽りの教師たちはイエスがキリストではないと、イエスが救い主ではないと、イエスが待望の救世主ではないと伝えていた、教えていたということが記されています。またヨハネ第二の手紙の少し進んでいただいて7節をご覧いただきますと、なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり反キリストですと。キリストに逆らう者たちである、このようにヨハネが教えてくれます。で、この ヨハネの手紙第2の7節のところを見たときに、イエス・キリストが人として来られたこと、つまりこの神が人となられたこと、そのことを否定するんだとヨハネは教えています。ですから少なくともこの2つのところから、この偽りの教師たちが持ち込んだ教理的な誤り、それがどういったものであるか見てきました。イエスが救い主ではないんだと教えるし、その神が人となってこの世に来られたなんてことは信じがたいと言って、彼らは誤った教えを伝えていたわけです。でなぜヨハネがそういう誤った教えに対してこの手紙を書いたかというと、おそらくヨハネはこの当時、小アジアと呼ばれた現在のトルコにあたりますけれども、このトルコにあって大切な役割を担ってました。おそらく彼はこの小アジアの教会の責任者だったんでしょう。ですからこういったさまざまな教会の中にこういう誤った教えが入ってきたことを見たときに、ヨハネが何をしたかというと、その愛する兄弟たちが、兄弟姉妹たちがしっかりと真理に立つようにと真理を教えています。おそらくこの当時ヨハネはエペソという町にいたと言われています。今もエペソに行きますと、このヨハネがいたと言われるいろんなその遺跡が残っています。そしてそこにあって、こういったさまざまな誤った教えに対してヨハネはこの手紙を記して、信仰者たちがしっかりと神の御言葉に立つようにと進めるわけです。さっき触れたように、この偽りの教師たちが持ち込んだ教えというのは、神学的に間違っている、教理的に間違った教えだけではありませんでした。実は倫理的に誤った教えを持ち込んでました。それどういうことかっていうと、この人たちは、この偽りの教師たちは、自分たちは神を知っていると言いながら、実はその生き方は神の前に正しくなかったんです。また同時に彼らは無慈悲でした。どうしたかっていうと、彼らは自分たちが霊的なエリートであると、そのように思ってたんです。彼らは自分たちが特別な神様からの、その霊的な祝福をいただいたものであるとして、そうでないクリスチャンたちを見下し、軽蔑してたんです。そうして考えると、なぜヨハネが互いに愛し合うことが必要だということが、なぜ彼によって教えられたのかよくわかりますでしょ。教会の中にあって、ね、人々が裁き合っているような様子、人々が一つになってない様子、人々が愛し合っていない様子、そういったことを我々伺い知ることができます。だからヨハネはそういう歩みは間違ってるんだということを教えるわけです。本来は互いに愛し合う、そういう集まりでなければならないんだ。で、今日のテキストであるこの3章の11節をご覧いただきますと、後で少し触れますけれども、あなた方が初めから聞いている教えであると、このように互いに愛し合うべきことに関して教えています。ヨハネがしたかったことは、こういった間違った教えに対して、彼は私たちは主イエス・キリストからこのメッセージをいただいたんだ。ちょっと一章の五節をご覧いただきますと、そのことがヨハネによって記されています。一章の五節に、これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせですと。ですからヨハネがしたことは、私たちがあなたに伝えたのは、あなたたちに伝えたのは、私たちが主イエス・キリストから聞いたメッセージである。そしてあなたたちはそのメッセージをもうすでに聞いてきたはずだって、そう言ってで、かつてのその真理にしっかり立つようにと読者たちを励ますわけです。さて、この互いに愛し合いなさいというこのヨハネの勧告、クリスチャンたちが本当に互いに愛し合うということ、その勧告の大切さ、重要さは一体どこにあるのかって、なぜこれが重要なのか、このヨハネの手紙を見るときに二つの理由をヨハネは挙げています。なぜこの勧告をしっかりと覚えることが必要なのか。二つの理由。一つ目は彼はこう言うんです。 救いの確証を得るために必要だって。救いの確証を得るためだって。つまり私は確実に救われてるんだというその確信を得るためにこのことが必要だって言っています。ちょっと3章の10節ご覧くださいます。3章の10節のところに、そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうですって。お気づきになりますように、ここに2種類の子供たちが存在しています。神の子供たちと悪魔の子供たちです。いいです。我々人間すべてはどちらかに属しています。その中間はありません。神の子供なのかサタンの子供なのかです。そしてこの十節を見るときに、それぞれの特徴が記されています。義を行わない者、この人は神から出たものではない。つまり義を行わない者はサタンの子供であるというわけです。また兄弟を愛さない者もそうです。ですからお気づきになりますでしょう。二つの特徴をヨハネはここで表しているんです。サタンの子供の特徴は何か。一つ目は義を行わない、つまり神の前に正しいことを行わないって言うんです。二つ目は兄弟を愛さないって。じゃあ神の子供たちとはどういう人かっていうと、この逆です。神の子供たちっていうのは義を行う者たちです。神の前に正しいことを行おうとする者たちであり、同時に兄弟を愛する者たちである。ですから、なんでこの学びをすることが必要なのかって。この学びを通して私たちは自分の信仰が本当に本物なのかどうかって。私の信仰っていうのは神様の前にその正しいものなのかどうか。本当に私は罪の許しをいただいているのかどうか。そのことを知るために、このヨハネの勧告にしっかり私たちは目を留めることが必要です。ですからこの学びを通して、願わくばここにいらっしゃるすべての皆さんが、私は間違いなく確実にこの救いに預かっていると、その確信をご自分のものとしていただきたいと願うわけです。同時にこの学びが大切な理由、二つ目の理由というのは、神様の御心を実践するためです。というのは、何を神様望んでいらっしゃるのかというのをしっかりと私たちは再認識して、再確認して、そしてそれを実際に行っていくということです。このような歩みを多くの皆さんはしていらっしゃると思います。だとするならば、ますますそのように歩んでいきなさいって、このことを神が望んでいらっしゃるから、ますますそのように歩んでいきなさいということを改めて自らに問いかける機会になります。互いに愛し合っていきなさい、クリスチャンたちよと、あなたの兄弟たちを愛しなさいって、この勧告、よく分かってるし、よく聞いています。しかし、実践はというと、非常に難しいことも知ってます。だって私たち、人を愛するなんて非常に、非常に難しいことをよく知ってますよね。ここにもし条件がつけられてたら楽なんです。あなたの好きな人だけを愛しなさい。あなたによくしてくれる人だけを愛しなさい。御言葉はそうは言ってないんです。互いに愛し合いなさいって。不可能と思えるかもしれない。これまでの自分のその信仰生活を振り返ってみて、私には無理だとおっしゃるかもしれません。しかし神様はそうおっしゃらないんです。説明しますよ、なぜそれが可能なのか。3章の9節ご覧くださいます。誰でも神から生まれたものは罪のうちはいません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。お気づきになりました、皆さん。ヨハネはここで罪のうちを歩みません、罪のうちを歩むことができないのですと言っています。つまり神様によって救われた者たちというのは、これまでと同じ生き方が継続できない者たちだと言っているんです。これまで 神に逆らっていた時の生き方を信仰を持ったという人がそれ以降も同じように継続していくということは不可能であると言っているんです。なぜなら救いというのはその人を新しく生まれ変わらせるからです。そのことをヨハネはここで私たちに教えるんです。どうしてその神様によって救われた人が新しい歩みを始めることができるのか、2つの理由が挙げられてましたでしょう。見てください。1つは神の種がその人に与えられているからって言うんです。もう1つはその人が神様のご性質をいただいているからなんです。神から生まれたものはと書いてました。ちょっと見ていきます。まずヨハネはここで神様によって救われた者たちがこれまでと同じ生き方を継続して習慣的に行えない理由、ここをちゃんと説明しなきゃいけないんですけれども、イエス様を信じた後も悲しいことにイエス様を信じる前と同じような罪を犯すことがあります、ね、ここにいらっしゃるすべての人は悲しいことにイエス様を信じていながら罪を犯す存在です。しかし何が変わったかっていうと、これまでは罪を平気で犯してきたとしても主によって救われた者たちはその瞬間から平気で行えなくなっていくんです。罪に対して責めがやってくるんです。あなたのやってることは間違ってるという責めを神様が与えてくれるんです。ですからこのヨハネの言葉を借りれば、罪のうちを歩めないし罪のうちを歩むことができないんだと、生き方が全く変わるんだという話です。ですからここにいらっしゃる多くの信仰者の皆さんは罪を犯した時に自分の心が涙を流していることに気づくはずです。神はあなたの心に示してくださったら、あなた間違ってるって、ね、そのような変化を間違いなくあなたは経験なさっておられるはずです。残念ながら私たちは罪を完全に犯さないものになったんじゃありません。その日を待ってます。そして我々は救われた者として少しでも神様に喜んでいただきたいと願ってます。しかし日々の生活はというと、それと全く相反する生き方をしていて、自分に失望を覚える時もあります。しかしその失望を覚える時に、私たちは同時にこんな醜い罪深い私を救ってくださったんだと言って神様を崇め続けているんです。でも我々は自分の罪深さを思い知らされる時に、主を早く私は天に行きたいと願うわけです。なぜなら天に行った時に神を悲しませることから完全に私たちは自由とされるからです。この地上にあって我々は罪との葛藤があります。しかし少なくとも主によって生まれ変わった者たちはこれまでの生き方を継続して同じように行い続けることはできない。それが救いだというんです。そしてその理由としてヨハネが私たちに教えてくれるのは、神の種がその人のうちにとどまっているというんです。だから今までと同じ生き方ができないんだとヨハネは言うわけです。じゃあこの神の種とは一体何かです。これは皆さんね、新しい生き方の原則の話です。いいです。この種とは何かというと、新しい生き方の原則です。つまり神様が、聖霊なる神様が罪人のうちに働くんです。聖書の御言葉を用いてその人のうちに働き、その人を救いへと導いてくださいます。その時に聖霊なる神様はその救いに預かった一人一人に新しい、神の前に喜ばれるその生き方の原則を与えてくれるんです。だから我々救われた者たちはこういうふうに生きていきたい、こういうふうに生きて神を喜ばしていきたいという、そういう思いを持って生きる者へと変わるんです。もちろんこの種というのはペテロ第一の手紙の3章のそのごめんなさい、ペテロ第一の手紙1章の23節とかルカの8章の11節を見たときに御言葉というふうにも教えられています。しかしここでヨハネが教えようとしたこと、この9節の 神の種と記されているのは神に属する種なんです。そのような書き方をしています。この種は神に属するものである。 ですからどちらかというと聖霊とか御言葉よりも神ご自身がその救われた人たちのうちに新しく与えてくださるその原則。ジョン・ストットというその神学者がこんなことを言っています。皆さんのレジュメにもそのことを書いておきましたが、神性は新しい性質の獲得でもあって、それは命を与える神の力がまさに種として私たちのうちにまかれることである。神によって生まれることは深く根本的かつ内的な変貌であり、さらに神性時に与えられたこの新しい性質はいつまでもとどまるのである。神性時、新しく生まれ変わった時に与えられたこの性質はいつまでもとどまるのである。それは清さに対する強い内的活業を与えるが、それは神から生まれたものにある神の種による内的影響であるって。救いによって私たちは新しい性質をいただくんです。そしてその新しい性質が神に喜ばれる生き方へと私たちを導いていくって、その新しい神が喜んでくださる生き方に対して渇きを覚えさせるって。だから私たちは神の前に喜ばれることをしていこうとするんだというんです。新しいそのような生き方の原則を神様くださった。しかも見てくださいます。その種がその人のうちにとどまっているって。このとどまっているっていう動詞は現在形を使っています。つまりヨハネはその新しい原則がとどまり続けていくんだということです。つまり新しく生まれ変わった人は新しい思いを持ってずっと生き続けていくっていうんです。だって救いというのは永遠のものでしょ。神のくださる救いっていうのは一時的なものじゃないです。永遠のものです。神によって救われた人は永遠に救われたんです。ですからその新しいその与えられる原則というのもその人のうちにとどまり続けていくんです。救いが永遠のものであるから。ですからまず私たちがこれまでと違う神が喜ばれる生き方をすることが可能になったのはどうしたかって、神の種が私たちのうちにとどまっているから。もう一つの理由をご覧くださいます。その人は神から生まれたのだと続きます。9節の初めにも神から生まれたものはと書いています。私たちがこの地上に生まれているように私たちは間違いなく親のいろんな性質を受け継いで生まれてきています。神によって生まれたものは神のその性質の一部をいただいて我々生まれてきているんです。ですから新しく生まれ変わった者たちはその神様がキリストが生まれたように私たち生きていきたいと思うんです。私たちを生まれ変わらせてくださった私たちの主であるキリストが生きたように私たちも生きていきたい、ね、そういう思いを私たちに与えてくれるっていうのは我々のうちにこの神様のご性質をいただいているからだって。ヨハネ第一の手紙の2章の6節のところには神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんって、こういうふうに歩んでいきたいんです。新しく生まれ変わった者たちは、また私たちがこのキリストの御心に従って生きていきたいとするのは、パウロはこんなことを言っています。コリント第一の手紙2章を開けてくださいます。コリント第一の手紙の2章の16節のところに、一体誰が主の御心を知り主を導くことができたのか、ところが私たちにはキリストの心があるのですって。すごいこと書いてますよね。実はこの鍵括弧のところっていうのは旧約聖書イザヤ書40章の13節の御言葉の引用なんです。当然この答えはノーです。誰が主の御心を知ることができるか、誰もできないって。また主を導くこと、主に知恵を与えて主にアドバイスを与えるようなそんな知恵ある存在はどこにいるか、どこにもいないんです。それが私たちなんです。ところがパウロは言うんです。ところがって、私たちにはキリストの心があるのです。つまり何を言ってるかっていうと、 生まれながらの私たちには神の御心を知ることもなかった。実はこのお心、心というコリント第一の2章の16節の心という言葉は、コリント第一の手紙の14章の中に、14節とか15節とか、そして19節の中に、知性という言葉で訳されています。だから、この神様の救いに預かる前、我々は神の御心を知ることもできなかったし、まして神様の知恵を理解する知恵など私たちのうちになかったって。でも我々が神によって生まれ変わったことにより、我々は神の御心を知ることができるし、我々は神の知恵を知ることができるって言うんです。で、皆さん、救いっていうのはすごいっていうことをお気づきになりません？パウロが教えてくれたように、イエス様によって救われたあなたのうちには、キリストの心があるって言うんです。だからあなたは神の御心を知ることができるんです。あなたがただ神の御心を求めて生きようとするだけじゃない。それをあなたは悟ることができるんです。御言葉を通して、神はそのことをあなたに教えてくださるし、そしてあなたはそのことを知ることができるんです。こんな特別な関係に私たちは招き入れられたんです。いいです。これが救いなんです。これが神様の約束なさった救いなんです。だから私たちは、このように救われたものだから、これまでの生き方とは違って神が喜んでくださるそのような生き方を行うことができるものへと生まれ変わったんです。もう一度今日のテキストに戻っていただいて、互いに愛し合いなさいって、そのようにヨハネは告げました。そしてなぜそれが可能なのか、神の種が私たちのうちにとどまっているし、我々は神によって生まれ変わったものである、神のご性質をいただいているんだ。だから神が望んでらっしゃるように私たちは歩んでいくことが可能になったんだというんです。で、次に見ていただきたいのはね、このヨハネ第一の手紙の4章の7節と8節のところ見てくださいます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからですって。7節の初めにまた出てきましたよね。私たちは互いに愛し合いましょうって。なぜそれが可能なのか続けて彼が書いてるんです。愛は神から出ているんですと。同じ4章の19節最初にお読みしましたが、そこ見てくださいます。私たちは愛しています。なぜ愛しているか。なぜ愛し合っているのか。神がまず私たちを愛してくださったからです。いいです。皆さん、我々が神の愛をもって兄弟を愛することができるのは、無条件で愛することのできる神を私たちはいただいたからなんです。いいです。イエス様を信じになっている方、もっと言えば神によって救われた皆さんの心の内には神が内住されているわけでしょ。ですよね。皆さん、あなたのうちには生きた誠の神様があなたのうちにお住まいになっていらっしゃるんです。その神様とはどういう神かというと、このヨハネによればその神は愛だと言ったんです。あなたや私を無条件の愛でもって愛してくださった方です。その愛なる神様があなたのうちにいるから、あなたはその愛をもって愛することができるんだとヨハネは教えてるんです。ですから私たちのうちにそういう、例えば強い意志であるとかね、そういうものがあるという話じゃないんです。ヨハネが言ってるのは、愛の源である神があなたのうちにいらっしゃるから、だからあなたは愛することができるものへとなったと言ってるんです。こんな人へと神様はあなたを生まれ変わらせてくださってるんです。いいです。このような人にあなたが生まれ変わるんじゃないんです。イエス・キリストによって救いをいただいたその瞬間に、このようなことはあなたのうちに起こってるんです。神の愛をいただいたから、私たちは互いに愛し合うことができるって言うんです。もちろん それを邪魔するものがたくさんあることは我々知っています。私たちの罪がそのような歩みを私たちが行わないようにと誘惑することも我々知っています。でも少なくとも皆さんにまず分かっておいていただきたかったのは、互いに愛し合うべきだとヨハネは言いました。このような勧めをなしました。このような愛を持って兄弟を愛し続けていくこと可能なんだって、あなた生まれ変わったからって。そして兄弟を愛しているならば、その行いは実はあなたが救われていることの証なんだって、まあ、そのように教えてくれるわけで、もう一度今日のテキストに戻って続けて見ていきましょう。この11節のところで、互いに愛すべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えだと、このようにヨハネは言いました。聞いている教えと書いてますが、ヨハネ第一の手紙1章の5節、最初にお読みしたところでは知らせというふうに書いています。新約聖書の中にはここにしか出てきません。教え、つまり知らせであったり報告であったりメッセージです。最初にも説明したように、ヨハネがしたことは何かというと、ね、彼が自分で思いついたことを話しているというんじゃないんです。私はイエス・キリストから聞いたことを、そのメッセージをあなたたちに伝えたって。そして初めからというのは、この読者たちがこのメッセージを聞き、このメッセージを信じたときから、あなたたちはずっと聞いてるじゃないですか。ご性質が愛という神様を信じた私たちは、その愛をもって兄弟姉妹を愛することができるものへと変わったんだ。ずっとそのことを聞いてるじゃないかと、そのことを言うわけです。こうしてイエス様が語られたことを私は語ってるんだということで、ヨハネは自分自身の語るメッセージの信憑性を明らかにしています。だって偽りの教師たちは自分たちの教えを持ち込んだんです。そこでヨハネは、私があなたたちに教えたこと、今も教えていることは神様が教えられたことであると、そのように語るわけです。さて、互いに愛し合いなさい、神様からのメッセージであり、神が我々信仰者に望んでおられることです、ね、そのことを語ったヨハネは、この12節のところから、その神様の御心に従わなかった一人の人物を例に挙げています。兄弟を愛さなかった一人の人物、カインのことがここに記されています。カインのようであってはなりませんと、兄弟を愛することに関する悪い例をここで挙げてます。でよく、ほとんどの皆さんは創世記の4章の1節から8節に記されているこのカインの話、カインとアベルの話をご存知だと思います。で少し後で振り返りますけれども、このカインとアベルの話、このカインについて、この12節の御言葉は彼がどういう人物であったのか、2つの説明を加えていますでしょ。12節見ていただきますと、彼は悪いものから出たものでと書いています。もう一つは兄弟を殺しましたと書いています。これがヨハネがしたカインに関する説明です。カインは悪いものから出たもの、そして彼は兄弟を殺した、これがカインだと言います。でこの悪いものから出たもの、どういう意味なのか。この悪いというのは邪悪であるとか悪という、そういう意味を持った言葉です。悪いものから出たというのは、この邪悪なものから、そしてこの悪いそのものから出てきた、そしてその悪いものの影響をまだしっかりと受けているもの、もっと言えばこの悪いものに属しているものであると。道理でヨハネはこの ヨハネ第一の3の10節のところで神の子供と悪魔の子供という話をしたんでしょう。ご覧いただきますと、その話は継続しています。そしてその話の中で、この文脈の中でカインの話をするわけです。彼は悪いものから出たものであるって。ですからヨハネが言いたかったことは、なぜカインは兄弟を愛さなかったのか。それは彼は悪いものから出た、つまりサタンに属するもの、サタンの子供であったからだというんです。だから彼は自分の兄弟を愛するどころか兄弟を殺してしまったと。二つ目の特徴として出てくるのが12節、兄弟を殺したとあります、ね、人類最初の殺人がここに記されています。創世記の4章のところです。彼が兄弟を殺した、殺人を犯したというそのことを見るだけでも、この人物がサタンに属しているということが明らかです。なぜならヨハネの8章の44節のところでは、サタンは初めから人殺しであると書いています。それがサタンだって。ですからこういうことです。その人はその人の、人はその人の行いを見ると、その人の主人が誰か、その人の父親が誰かが明らかだって言うんです。サタンの子供であればサタンが喜ぶことをしょっちゅうやってるって言うんです。それがその人の特徴だって言うんです。その人が神の子供であるならば神が喜ぶことをやってるって言うんです。それによって誰の子供なのかが明らかになると。ですからその12節のところでヨハネはカインのその行った行動をこのように説明したんです。彼が人を殺したって。なぜなら彼はサタンに属していたから、属する存在であったからって。さてその後12節見てくださいます。こんな質問を繰り返してますでしょ。なぜ兄弟を殺したのでしょうって。12節のちょうど真ん中ぐらい、そしてこういうふうに言います。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからですって、はい、ヨハネは言うんです。なぜじゃあカインは兄弟を殺したのか、アベルを殺したのかって。それに対して彼が与えた答えは、カインの行いは悪く、アベルの行いは正しかったから。一体何を言いたいのかって。ヨハネが言いたかったのは、悪いものの特徴なんです。悪いものというのは正しいことを憎む存在だと言ってるんです。だってここを見たときに、なぜカインがアベルを殺したかって、アベルが正しいことを行ったからなんです。だから殺したって言うんです。ですから悪いもの、つまりサタンに属する者たちの特徴というのは何かっていうと、正しいことを憎むんです。例えばね、皆さんが神様に喜ばれることをしていこうとするときに、それを憎む人たちってどういう人たちか。サタンに属している人たちですよ。ダビデはそんなことを言ってます。詩編の38編の20節のところで、善に変えて悪を報いる者どもは、私が善を追い求めるからといって私をなじっていますって。さあ何の話か。詩編の38の20のところです。ダビデは自分自身がその抱えていたその苦しみの原因は自分自身の罪にあるということに気づかされます。そこでダビデは何をしたかっていうと、その罪を神の前に告白するんです。ダビデは神の前に正しく歩んでいきたいと願って、そのように生きてたんです。そのダビデがこう言ったんです。私は神の前に正しく歩んでいこうとする、でも私の敵はそれを見て私をなじってるって、私を苦しめてるって。ですからこの悪いものの特徴の一つ目っていうのは、このヨハネが教えたように正しいことを憎むんです。カインは悪いものだったために、弟が神の前に行った正しいことにだけでなく、それを憎んだんですけど、それだけじゃなくて正しい弟に対しても憎しみを持ってました。思いません？あの出来事を振り返ってみるときに、 それぞれが主の前に捧げ物を持ってくるわけでしょ。アベルは子羊を持ってきました。一番いいもの。カインは作物を持ってきました。主はアベルの捧げ物、それに目を止められたと記されています。だがカインとその捧げ物には目を止められなかったと。その後何が起こったか。カインはひどく怒り顔を伏せたってあるんです。そしてカインは弟に話しかけるんです。野に行こうではないか。そして野で彼を殺してしまったって。一体アベルがどんなひどいことをしたって言うんでしょう。悪い者は正しいことを行う者たちを受け入れられないんです。そういう人々に対して憎しみを抱くんです。ですからさっきもお話したように、私たちの今のこの時代でも、あなたが主の前に正しく生きていこうとすると、それを喜ばない人たちが周りにたくさんいます。本来ならばあなたが喜ばれる、神に喜ばれる人になっていこう、愛ある人になっていこう、歓迎するはずなのに、この世はそうしないんです。不思議でしょ。優しい人になった、親切な人になったって歓迎すべきところを、世の人々はあなたを歓迎しないんです。なぜなら悪い人の特徴というのは、正しいことを憎む、そのように御言葉を教えてるんです。悪い人たちはそうして正しく歩んでいこうとする人々を憎むだけじゃないです。神様を憎んでます。正しい神様。それが証拠にご自分の命という尊い犠牲をもって罪の許しを備えてくださった、この神様に対して自分の罪を悔い改めて救いをいただこうとしません。この素晴らしい神様を信じることをしないだけじゃない、この神様が大きな犠牲をもって備えてくださったこの救いを必要ともしないと、この救いを侮辱しています。だって誰一人としてその救いに感謝しないんですもの。だから今私たち周りを見てても分かるんです。サタンに属する者たち、サタンの子供たちというのは正しいことを憎む存在であるって。まさにカインがそういう存在であったとヨハネがおっしゃいます。この悪いものに関してその特徴の2つ目はね、さっきお読みしました。カインのその様子を見たときに分かります。この悪いものの特徴の2つ目っていうのは、神様への怒りがあるんです。さっきもお読みしたように、カインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せたとありました。主はカインにこうおせられるんです。なぜあなたは憤っているのかって、なぜあなたは怒っているのかって言うんです。悲しいことに、人は、悪い人は自分の思い通りにならないと神様に対して怒りを持ちます。箴言の19章の中でソロモンは面白く、そして正しく言ってます。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼすって、ね、しかしその心は主に向かって激しく怒るって。自分が選択したことが誤っていたのに、そしてその結果が自分に返ってきたのに、反省することなく神様に対して怒るんだって。だから愚か者なんです。私たち一人一人自分の選択に対する責任を負ってます。しかし残念なことに、悪い人たちは、悪い者たちは自分で責任を取ろうとせずに、それを誰かのせいにし続けるんです。さっきからお読みしているその創世記の4章の中なんですけども、その怒りを持っていたそのカインに対して神様がおっしゃいました。なぜ怒っているのかって。実はその後の7節のところに非常に興味深いことが記されています。 あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。ってぜひその箇所を後でまた見てください。いいですか。なぜかというと非常に大切なことを言っているんです。で、実はこの7節の御言葉で、罪は戸口で待ち伏せしているとあるんです。この待ち伏せしているというこの動詞なんですけども、このロベスというこのヘブライ語は実はここで比喩的に用いるんです。実はこの言葉の意味っていうのは、その伏しているっていうことです。横たわってるとか、そういう意味です。ところがここでこの著者はこの言葉を比喩的に用いて、あたかも、いいです、獲物に飛びかかろうとしてこの身を伏せている動物を思い浮かべてください。まさにそういう意味で使ってるんです。じゃあ誰が身を伏せて誰が飛びかかろうとしているのかって、神だって言うんです。ごめんなさい、罪だって言うんです。罪がまさにそのようなことをしようとしているって言うんです。罪は戸口で待ち伏せしてって、あなたを恋慕ってるって、何を言ってるかってこういうことなんです。で、我々みんな選択があるんです。でも間違った選択をすると私たちは罪の深みにどんどんはまっていってしまうということです。いいです。そういうことなんです。我々が神の前に正しくない選択をするならば、それは間違いなく連鎖反応を起こして、どんどんその罪の深みにはまっていく話です。罪はそういう機会を願っている、そういう機会を望んでいるんです。今まさにその襲いかかって食い物にしようとする生き物のように、あなたが誤った選択をするときにサタンはそういうあなたのうちに働いていくって、そしてあなたはますます罪の深みにはまっていってしまうって。だから何を言ってるか、正しい選択をしなさいという話です。そして誤った選択の責任はみんな一人一人にあるんです。誰かのせいじゃないんです。御言葉が教えてくれてるんです。正しい選択をしていきなさいって。悪い人はどうするかっていうと、自分のその誤った選択の責任を自分以外のところに向けるんです。そして究極的に神に対しての怒りを覚えるんだって。簡単にもう一つだけ挙げます、ね、この悪い人の特徴っていうのは、ね、この人は正しいことを憎むだけではなくて、神への怒りがあるだけじゃなくて、3つ目に正しいものを迫害するんです。悪いものは常に正しいものを迫害します。13節の御言葉をご覧ください。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけませんとあります。ヨハネはここで兄弟たちと呼びかけています。あなた方と言わずに兄弟たちと言っているんです。なぜかというと、世があなた方を憎んでも、つまりヨハネが言いたかったのは、あなたたちが神の前に正しく歩んでいこうとするならば、世はあなた方たちを憎むって、その憎む対象の中にヨハネ自身もいることを言ってるんです。あなたたちだけが憎まれるんじゃない、私も憎まれてきてるって、ね、全ての信仰者に共通していることをここで言ってるんです。サタンの子供である、子供であった悪いものカインが神の子供であった正しい人アベルを迫害したように、サタンが支配しているこの世の中も神を愛する者たちを迫害し続けていくんです。なぜならこの世の中というのは神に逆らうためにサタンの影響を受けているからです。ヨハネ15章の18節のところから、世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいって、イエス様自身が憎まれたんです。そしてイエス様に従うあなたたちも同じようになるんだと主ご自身がおっしゃいました。またヨハネの17章の14節のところでも、世は彼らを憎みました、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。さて今日のまとめです。ヨハネはこの11節のところから互いに愛し合いなさいという勧告を与えました。 それがどれほど大切なものであるかというのを我々見てきました。今日私たちがしなきゃいけないことは何かって、ご自分に問いかけてくださいます。私は兄弟を愛しているかどうかです。なぜなら兄弟を愛することがあなたの信仰がどういうものであるかを明らかにしてくれるテストである。あなたの信仰が本物なのか、その真偽を明らかにしてくれるんです。神の子供ならば、少なくとも私たちは神様すべての人を愛していきたいという願いを持っているはずです。だとしたらどうぞそのように祈り続けてください。愛する兄弟姉妹たちにどうぞ私がすべての人を愛せるように祈ってくださいと、助けを求めることです。なんでそんなことをするか、神がそれを望んでらっしゃるからです。もしあなたの心の中にこの愛がなければ、あなたの信仰が本物なのかどうかよく考えてみることが必要です。それぞれの行い、それはその人の救いを明らかにしました。なぜならその行いというのは心の鏡のようなものです。それぞれの心の中を外に映し出しているものです。あなたは兄弟を愛してますかって、どうぞその問いかけに答えてみてください。感謝のことに神様の救いはあります。もしあなたの救いがはっきりしてなければ、しっかりとこの救いをいただいて生まれ変わることです。なぜなら神様が救われた一人一人に望んでおられること、それは互いに愛し合うことだから、それを神の助けをいただきながら実践しましょう。そのことを神は私たちに望んでおられます。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉をいただくことができたことを本当に感謝いたします。どうぞあなたを愛する者として私たちが成長するように、また同時に兄弟を愛する者として成長できるように助けてください。新しく生まれ変わった者たちは生まれ変わったことを兄弟を愛するという愛でもって示すんだとあなたは教えてくださっています。一人一人が自らの心をしっかりと吟味して、その心の中に正しくないものがあるならば、主よどうぞそれをあなたの前に告白して、そしてあなたの前に正しく歩み始めていくことができるように助けてください。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いを逃すことがないように、メッセージを聞いてはいても心を開かなくてこの救いを逃してしまうようなことがないように、それぞれのうちに働いてください。我々は互いに愛し合うことができるとあなたは教えてくださいました。あなたはそのことを可能にしてくださいました。我々生まれ変わったものです。どうぞそのことをこの行いをもって表していくことができるように、一人一人をどうぞ強め励ましてください。この一週間どうぞあなたがその助けをもってそれぞれを導いてくださいますように、御言葉を感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。